こんにちは、相馬ちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声を撮っているのは2022年8月7日22時17分ということで、やっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いしま
お願い
す。
します。
まあね、
はい。
長岡の花火の話とかをちょっと収録前にしつつです
そうです
ね。
よ。もう喋ることなくなっちゃいました、今週。
僕は本当にこの暑さに弱くて、
はい。
出かけてもすぐバテるという話をね、しながらも。もう鍛えてなんとかなるもんでもない気がしてきて。
いや、なりますね。
あ、鍛えたら歩けんの。
なりますね。はい。
だって僕暑さだよ、だってもう、毎
はい。でも、なりますよ。
日。本当。
は
ね、もうちょっとね、こう歩け
い。
るっていうのを伸ばさないと、子供がね、大きくなってきて、はしゃげる距離が広がってきたから。
そうですね。
まあ今日はね、
はい。
いとこの家にね、泊まりに行ってるっていう。
あ、そうなんですか。は
娘は小3だけど、
い。
ここはね、今ね、25、6歳になってるか
すごいな。
ら。いや、何の話をしようかな。
そうですね。特にないですね。
相変わらず僕は、
はい。
こう、マニュアル作りみたいな
はい。
ことをしているわけですよ。その
はい。
内部の方々がね、動きやすいようにとい
うう んうんうん。
ところで。で、そういえば、今これやってることって昔誰か定義づけてたなと思って、
はい。
調べてたらね、2008年にね、
はい。
マイクロマーケティングっていう書籍が出てて、
はい。
ね、なんかその、まあ、マスマーケの対義語みたいな感じで、こうマス展開していくと、ね、お金もかかるし、こう、条件がいろいろ厳しくなってくるみたいな。だから、これからはマイクロマーケティングだよみたいなのが、2008年とかね、そのくらいで。まあまあ、確かに、そのね、個人でも動きやすい手法ってのはいっぱい生まれてきてるわけで。普及とともにね。だけども、改めて、このマイクロマーケが提唱された頃は、なんか地域とか、あの辺に密着して細かくこう、セグメントして、要望を個にまで落としていくみたいな、落とし込んでいくみたいな。要は1対1の対話の方が、ね、セールスレターは一通りだけど、1対1なら柔軟に提案内容が変えられるというか、その人の魅力、訴求に合わせて、ね、提案できるみたいなところもあるわけだけれども、改めてですね、このマイクロマーケをね、深掘って分かりやすく、こうやっていきましょうっていうのをね、作ってると。ただこれ、一個人に落とし込まなくてもよくて、いろいろやってみた結果、出会った何かのグループとか、何かの5人組とか、何かのコミュニティ、もしくはそのコミュニティと似た系統のグループとか、そこぐらいまで狭めて、ピンポイントで訴求していくみたいな。もしくは、界隈のグループとかね。何かしらみんなそのグループにいて、そのグループにいるけど、他のグループにもいてみたいな。よくよく見ていくと、そんなのがあって。じゃあどういうところが相性がいいかななんていうところとか、うちの、例えば、マーチャントクラブの会員はどんな他にコミュニティ入ってんのかなとかね。ただ、これはメリットとしては、訴求力は高いんですよ。1対1だったりとか、そのグループとかそこら辺にビタッと合わせてくんでね。で、あとは、マスマーケとかに比べて自由度が高い。いろんなことがこう、個の動きでできてしまうっていうところはあるんだけれども、当時のそのマイクロマーケの本を、見ていくと、その本の10年後か。10年後ぐらいにもマイクロマーケの記事がいろいろあって、これからはそういう時代だみたいなのがね、やっぱいつもこう10年後とかね、どんどん繰り返し言われてるなとは思うんだけど、時間と手間がかかるっていうのがまあデメリットとしてよく挙げられてる。まあ確かに大変だと思うんですよね。ただこれを自分でやらなくてもいいみたいなところはあったりしてですね、考え方次第だななんていうのと、 あとは、まあ、インフルエンサーの選定が難しいみたいな。マイクロインフルエンサーの選定が難しいから、ここをどうしようか。最近のその大規模な、有力なインフルエンサーっていうのは、一緒に批判も持ってくるみたいなね。そういうところで、企業さんも困っているという中でも、僕らはそういう規模ではないので、このインフルエンサーの選定が難しいというところは結構狙いどころだなと思ってですね。結局僕が取っていこうと思う、作戦としては、インフルエンサーでないことと、サイトオーナーでないこと、リストオーナーでないことを条件に、和で勝負していくというか。こっちの方がね、インフルエンサーの方に今までだったら、オプトインとかお願いすると、やっぱ100件、200件、300件入れてくれる方もいると。で、そこに対してじゃあ報酬発生させるってなると、昔はね、よくやったじゃん、そういうの、僕
そう
ら。
ですね。
で、まあ、結構な広告費に対して、制約率がまあじゃあ 1. 点何パー出ればまあまあとかね、出たけれども、それはインフルエンサーの人がわーっと紹介すると、あ、なんとなくいいんだろうなとかで登録したりとか、ふわっと登録ってのはどうしてもあって、
そうですね。
で、ふわっと登録が多ければ多いほど、このプロモーションの内容が難しくなってくるというか、すごく興味がある人にとってはまどろっこしいし、ちょっと興味ある人にとってはなんかもっと違う見せ方をしなきゃいけないのかとか、やっぱり絞ってるとはいえ対象が広いというか。ってことは、そういうね、インフルエンサーとかサイトオーナーとかリストオーナーとかじゃないパートナーが直接ね、こう声をかけてくれるような方が良くてですね。ちょっとその輪の作り方で試してみようかなと。オプト10に対して、1の制約っていうのは結構突破できるんじゃないかと。その方がね、非常にエコだというかね。で、この流れをまとめてて、来月から試して、直してっていう分かりやすいマニュアルをっていうのはね。こんなこんなですよ。
すごいな。
いや、もう、自分一人でやるんだったらっていうところで考えず、僕じゃなくても、どうやったらそれなりっていうところね。
まさしく質問があるんですけど、そこに関してというか、その要は、自分一人じゃなくて、こう、協業してやっていくことって、まあ、必要というか、全部自分でやるの無理じゃないですか。こう、じゃあ人と一緒にやっていこうってなったときに、その人の中での優先順位を上げるというか、その人が本気でやってもらうために、どういう工夫をされるものなんですか？
そこはすごく難しい質問ですね。そう、その人にとってね、いろいろ他の授業もあったりとかね、すると思うけど、どうやって優先順位をってそこはね、思いますよね。確かに。まあ、コミュニケーションは3つの回数っていうのは頻度を上げていった方がいいっていうのは一つ。で、あんなことこんなことっていう未来の共有ができたりとかね。すごいざっくりだけども、ロマン的な部分でつながれるっていうのは非常に大きいけど、は一番に持ってこなくてもいいという形にして。例えばニーズマッチの手島さんであれば、本部役員の方々っていうに対して、みんなちゃんと他の仕事を頑張ってくださいと。その上でって形でね、伝えていたりね。だね、僕もその部分は、なんかね、こう、いかに負荷を軽減させて、こう波に乗っていく。波に乗っていけば楽しくなると思ってて。そこですよ、もう本当に。そのためにマニュアルをね、とかね。あとは、 活躍ぶりを、僕がいろんな人にこう伝えていくみたいなこともしてたりとか。その報酬というかリワード、まあ、お金の場合もあれば、学びの場合もあれば、こうね、承認されるっていうかね、そのソーシャルリワードみたいなものもあって、このバランスは非常に難しいとは思いながらも、結局学ぶべきスキルっていうところでいくと、これまで欠けてたのは、マーケティングの中にもマネジメントっていうものがあると。で、マネジメントとマーケティングがこう、同じぐらいの輪で重なり合うっていうのじゃなくて、マーケティングっていうものの中にあるような僕はイメージなんだけれども、ここについての、ちゃんとしたこう、学んで自分なりに体系化するってことをしてこなかったなっていう。ここは絶賛。まあ、本はね、読んでないんだけど、メモはね、あ、ここはこうしとった方が良かったとか、次はこうしようみたいなメモは 難しいですよね、なんか。あとはその、どうしてもその、こう、未来こうやなったらいいよねっていうところは、遠い、ちょっと遠い話じゃないですか。
そうですね。
なので、遠い話じゃなくて、来月の収入がもっと上げたいとかね。そういう目線でずっといると難しいなって思うところもありますね。それとは別基軸でやっぱ捉えてもらいたいんで。だから来月のみたいのは、やっぱりその最優先のメインは持っていただいて。でも、いずれそれが逆転するような面白さも、僕はやっぱり主催代表として見せていくみたいな。なかなかね。
いや、めちゃくちゃ難しいですよね。
あと、感情の、やっぱモチベーションで仕事をするっていう方も多いと思うんです。だからどうしても波があるわけですよね。この波を、もう、僕はモチベーションっていうものほど曖昧なものはないから、そこに頼ると絶対に波が来るっていうのは分かっているけれども、でも気持ちは分かるんで、このバイオリズムみたいのは結構受け入れるようにしているっていう。パフォーマンスが落ちてもとかね。でもそうならないような何か、見せれるものはないかなとか、やっぱどこまで行っても、そうだな。だから伊坂くんとかだと、完全にそのね、そういうのを対応するマニュアルを作るわけですもんね。そう。
まあ、
ただただ。
いや、伊坂さんのマニュアル化は、もう、何でしょう、これをやって、こういうふうに売り上げ立つのが分かってるから、まあ、分業化して担当していく
そう
イ
だ
メージ
ね。
なんですけど、まあ、そうなって確かにできるんですけど。でもなんか、すみません、自分の話ですけど、じゃあ、これから、こう、形を作っていこうみたいな時って、自分でやるしかないっすかね。
まあそうだね。でも一番自分が頑張るっていうのはやっぱりあるね。と、高校は、でも、いろんなね、同じ境遇環境でやってる方と、あれだこれだ話してみたいところ、みんな何かしら工夫はしてると思うんだけれども、あまりこういうのを共有する場がなかったりもする
確
と。
かにそうですね。
まあ、マーチャントクラブ支部代表同士は、毎週ミーティングでね、こんなことあって、こんなことあってっていう共有はもちろんあるけれども。ね、また、僕とのね、こう、位置になってくるとどういうふうなっていうのはね、ありますよね。
ありま
確
すよ
かに思いま
ね。
す。だからこの反則みたいなものとかね、集客って、まあ、いろいろ細かくね、 まずこうしてこうしてこうしてってなるのもできるけど、いかにシンプルにするかっていうところ
そうですね。
なんですよね。昔のそのマスマーケみたいなのだったら、アイダモデル、アイドマみたいな。こう、欲求を感じたから、アクションに移すまで、どうやってこうっていうのが、まああったわけだけれども、なんだっけ、Google がなんか言って、このパルス型消費行動みたい
わからないです。
こう、なんか、うわ、今欲しいって、こう、
ああ、はい。
パルス、もう非常にこう、短い時間のみに流れる電流みたいな。それをなんかね、意味するみたいだけれども、今欲しいっていう、このね、決断までのね、スピードが上がってきてるみたいな。
ああ、でもそれちょっとわかるかもしれないですね。
突発的に欲求を感じて購入に踏み切るっていう、ここの部分ってどうやったら、もっとうまくいけるかななんてね。ここは考えてる。で、著者グループの中で、山田実さんが言われてて、普通、まあ、本を出したら、そこからね、購入してくれる人、キャンペーンとかやってリストを集めた後、なんかね、ステップが走ってって、していくみたいな。これが今まではね、
まあ、
よ
スタ
く
ンダードですね。
あったわけで、もっとその著者と読者の距離を縮めていくようなっていう施策を取っていくのが多かったんだけれども、このね、距離を縮めないっていう、もう、著者と読者っていうこの距離のまま、一気にこう動画で案内をするみたいな。距離の遠さがいいみたいなね。あと話も早いっていうのもやっぱあるのかもしれないけど、当然その本を読んでる人はその後にどんなものが来るかは分かってたりとか、知りたくて買ってたりとか、じゃあ話は早い方がいいよねみたいなね。そこを対象にするとかね。あとは、この、パルス型っていうのは、なんかこの人がいい、身近な人がいいって言ってたら欲しくなるとか、そういうのもあるわけだし、そうなってくると、まあ、インフルエンサーとかの力をね、借りなくても、身近な誰かのいいっていう言葉の方が大事だったりするんであればね、って考えて考えての、まあね、仮説の段階ではあるわけですけどね。ワクワクは止まらないですよね、これね。わあ、どうしよう、カチッとハマったら、みたいな。ポジティブだけど。そんな感じだよね、今ね。いや、面白いな、でも。やっぱりね、一辺倒になりがちなのでね、こういうのは。そしたら切り口でちょっと目新しさとか出せるけれども、なんかね、もっと話が早い方がいいって言ってる人をターゲットにする方がまた楽にもなる。
確かに。
需要を全く感じてない方にね、まずはその需要に気づかせるみたいなところとか、この辺は、もしかしたら競合に任せてもいいのかもしれない。
なるほどですね。
とかね。いや、少し真面目な話をしてしまいました。
どうですか？休日会議に対しての質問っていうのはあったりするんですか？
ペイパル凍結の方からね、
なるほど。
メッセージが来て、それに答えてお礼をいただいたっていうのはありますね。
なるほどですね。
検索するとね、ヒットしてるみたいで
ああ、
ね。
なるほどですね。
そうそうそう
確
そ
かに死活問題ですよね。
う。そうそうそう。その対応策みたいな。あ、役に立ててると思って。そんなのくらいかな。だね。
世知辛いですね。
いやいや、これね。今、まあ、ずっと勝負時で勝負どころなんだけどね。10月は、 ねえ、まーちゃんとクラブが8周年になるんで、それまでにちょっとこう、まとまった流れというか、
ああ、なるほどですね。確かに。
を見せていきたいなと考えながら、まあ今日とかは埼玉支部が1周年を迎えて、ね、ツイッターちょっと見てたんですけど、代表のね、トークが熱かったと。いやー、なんか、ね、頼れる存在になってきたって言ったらなんかおかしいけど、埼玉支部、まあ、部会から通せばもう3年間やったってことなんでね、だいぶその考えも共有できて、彼女なりの、なんていうのかな、自分の言葉っていうのかな、っていうのもどんどん出てくるようになったりとか、やっぱそうなってくると刺さってくんだなっていうのがね、ねえ、刺激をいただきましたね。
いいですね。ではでは、今回はこんなところですかね。
いや、そうっすね。今日はね。
はい。
でも、10時半に喋れたのはなかなか好成績なのでね。
そうですね。今回の休日会議は以上にしたいと思います。休日会議に対するご意見、ご感想、ご質問などなど、LINE の方からご連絡いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。